マピケトーク。
ゲームと遊ぶ。今回もピクミン4についてのおしゃべりです。
ピクミンの面白さってさ、スプラトゥーンと通じるところがあるなと思ってます。
へえ。どこがですか？
キャラクターデザインがゲーム性に影響しているっていう部分。
なるほど。詳しく聞かせて。
あんまピンときてないね。
全然きてないね。
じゃあちょっと説明します。まず先にスプラの話からね。
スプラトゥーンね。
はい
はい。
スプラトゥーンの基本的な遊びって色を塗り合って陣地を取るっていうゲームよね。でキャラクターが水鉄砲みたいな武器を持って、でそれを操作して、でその武器からインクを打ちます、でそのインクで地面を塗ったりとか相手を倒したりして、で最終的にどちらがたくさん自分のチームの色を塗れたかっていうのでゲームが決まるっていう遊びじゃん。でそれをもとに、まあ、他にもいろんな遊びが展開してるんやけど、でここで注目したいのがこのキャラクターっていうのが人の姿になれるイカっていう設定をされてるんや。ただ人を操作してるとかじゃなくて、イカっていう設定なんや、あれは。そのキャラクターがイカっていう設定であることが、さっき言ったゲーム性のいろんな部分に意味を持たせてるなと思ってて。例えばその、インクを打つみたいな行為も、イカが墨を吐くっていうのと、こう連動してたりとか、ゲームの中で自分が塗ったインクのところはイカ状態になって泳げるやん。でそうすると移動が早いじゃん、っていうのもそのこうやった方が移動が早いですよっていうゲーム内のルールをイカが泳いでるって表現することですごくわかりやすくなるよね。であと自分が塗ったインクのところに潜れるよね、イカ状態で。そしたらインクを回復できたりとか、ダメージを回復できたりするわけよ。なんかそれも、ただ人が水の中にいたら、インク回復とかダメージ回復できますよって言われるより、イカだからそうなることが納得しやすいっていうか。で、ゲームとしても、別に、打つインクのさ、残りの段数とかも、別にパラメータで設定しといたらいいんやけど、でもキャラクターがイカっていうモチーフを設定することで世界観として全体的に辻褄が合ってて、触ってる時にルールとかを認識しやすくなってると思うね。でなおかつ操作してるだけ、触ってるだけで楽しいっていう部分を生み出してると思うよ。だからスプラトゥーンっていうのはあのキャラクターのデザインとかその設定っていうのが、ゲームが持ってる遊びの部分に影響してるなって思ってる。ピクミンも一緒で、操作するっていうのは人型のキャラクターや。自分が操作するのはね。で、ピクミンっていうのは、こう、なぜか友好的に協力してくれる不思議な生物。で、かつ、まあ、見た目が可愛いと。でも、ピクミンっていうゲームを進める上で、その可愛い存在を使って、原生生物、まあ、いわゆる敵を倒さないといけないわけよ。で、お宝を運ぶっていう行為においても、途中で襲われる可能性があるから、どうしても、その倒さないといけない場面が出てくるやんか。
食べられちゃうからね。
そうや、そう。本当にバクバク食べられる。で、ここで、その、ピクミンっていう可愛いキャラクター性と、自分が取る行動っていうものの間に葛藤が生まれるよ。もし仮にピクミンのそのポジションっていうのがすごい無機的な機械とか、まあロボットとか元から戦うために存在してますみたいな兵隊みたいなデザインやったら、やられたとしてもあんまり気にしなくなるというか。
気にしない。
よね。例えばこの強い敵に勝つために50体連れて行ったら40体はやられるけど勝てるかみたいな計算になっちゃうわけよ。でもピクミンっていうキャラクターやったら1匹でもやられるのが 嫌になるんよ。
もうだって悲鳴を上げながらさようならって感じやから。
そうそうそう。しかもね、その自分でピクミンって種をまいて引っこ抜いて育ててきたっていう感覚もあるじゃん、ゲームの中のシステムとして、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
でかつ仲間とかさ、部下っていう存在でもなくて、たまたま協力してくれるっていう存在や、
うん、
なんやけど進むためにはやられるリスクを背負ってでも敵に向かっていかないといけないし、
うん、
その敵に向かわすときに自分で投げないといけない、
うん、
このジレンマっていうのがピクミンっていうキャラクターデザインやからこそ生まれるプレイヤー自身の葛藤やと思う、
うん、
つまりピクミンっていうゲームとして用意されてる仕掛け遊びとプレイヤーが人として本来持ってる感情っていうのがキャラクターデザインによって連動してる。これが他にない面白さやなと思ってる。でさ、実際やられちゃうとさ、すっごい申し訳なく思うな。
って言いながら
消えていくやん。で最後なんか本編とか終わった後にさ、合計でやられたピクミンの数とか出るじゃん。
出る。
すごい悲しいわけ。なん
かもう どれだけ出会って、どれだけ食べられてしまったかっていう。
っていうのがこう、無残にもというか、
出ちゃうね。
すごい酷に、酷だけど、表示されちゃうっていう。であれもさ、そのピクミンというキャラクターデザインやからこそ意味を持つ表示になるよね。
うんうんうん。
っていう部分が共通してるなって思ったね。
なんかその操作する人の方のキャラクターにさ、
うん、
入り込んじゃうもんね自分が、
うんうんうん、
そのキャラクターデザイン的にさ、プレイヤーだからこう俯瞰して見てるはずなのに、
あ、
本当に自分が投げてるみたいな感じで、いけいけとかって言ってやってるけど、食われたら、あー、あー待ってみたいな。なるもんな。
しかも4は主人公のキャラを自分でさ、あのアバター設定できるじゃん。ちょっと髪型とか表情とか設定できるじゃん。
うんうんうん、
からよりなんか自分っぽく設定した上でこの仕打ちが来るっていう。
本当にそんなつもりなかったのにっていうのとかもごめんってなる。
申し訳なさが出てるな。
なるほどね。
うん、でそういうそのキャラクターデザインと遊びが連動してるっていうことがベースにあって、これがベースにあることでより強調される部分が2つあるなと思って。
スプラもピクミンも共通して、
いや、
ピクミン、
ピクミンにおいて、
うんうん、
1個があの敵を倒そうと思ってさ、ピクミン投げるじゃん、
うん、
で敵にギリギリまでダメージを与えようとするとピクミンがやられてしまうリスクが高くなるんよ、
うんうん、
だから効率だけで考えるとさ、もう相手がこう反撃をしてくるまでずっと投げ続けた方が1回に与えるダメージ効率はいいわけよ、
うん、
でもそうするとピクミンが やられるリスクが高くなるから、
うん、
感情的には少し手前でこう引き上げないといけないわけよ、
うんうん、
ってなるとその頭で考える効率っていうアクセルと、
うん、
やられて悲しいっていう感情のブレーキが同時に発動してて、うんうん、でこの切り替えが絶妙だなと思って、うん、
そうやね。それが結構その自分がピクミンをどういう風に見てるかでだいぶ違う。
そのプレイヤーによって態度っていうか多分タイミングが変わってくるよね、
うん、全然違う。マシは割とギリギリまで投げ続けるもう大人数でいけいけっていう感じやけど、
うん、
ピノはビビって少人数で時間をかけてでも倒していきたい派だから。
そうなんや。
そりゃあるよね。
あるあるある。でその話がまさに今言った2つ目にで喋ろうと思ってたことで、
うん、
今回さ段取りっていうのがキーワードとして登場したって言ってたやんか、
うんうんうん、
で自分にとっての段取りっていうのが、
う
人によって違うなとも思って。
うんうんうんうん。
今言った通り、倒されてもいいっていう段取りと、
うん、
もう一匹でも倒されたくないっていう段取りは、行動が違うわけよ。
うん。
ってなったら、その段取りっていうキーワードに含まれてるのが、ただただ効率っていう意味だけではないよ。人によって最適解が違うわけ。
そうね。
で、まあ実際の世界もこれ同じだと思うけど、最も効率がいいっていうのを考えるときに、うん、何をどこまで配慮するかで、
うん、
その解は変わるわけよね。
うん。
現実世界もさ、もうなんか、誰かぶっ倒れてもいいっていう段取りとさ、ちょっとでもしんどい思いがする人が嫌っていう段取りは違うわけで、
うんうんうん、
そこが人によって違うっていう、その唯一の答えがあるわけじゃないっていうのが一つ面白さとして出てるなと思って。
うんうん、
これもそのキャラデザが連動した面白さかなと思って。
キャラデザがすごいいいっていうところから、なんか気づけた部分ってところよね。
うんうんうん。
これってさ、どのタイミングで気づいたん？そのゲームをやりながらなのか、もうゲーム終わってちょっと時間が経ってはっって気づいたんか。
あー、今言った話ってピクミン1の時から共通ではあるんよね。
うん。
キャラクターデザインとかゲームシステム基本の部分は一緒だから。
うんうん。
で、遊んでて言語化してなくても感じてるじゃん。やられたくないなとか、
うんうん、まあねまあね、うんうんうん、
うわミスって食べられちゃったとか溺れさせちゃった申し訳ねえ、うん、ごめんみたいなのはさやってて感じるじゃん。
うんうんうん。
っていうのをどこかのタイミングで言語化したんだろうなって感じ。
いやなんでこんな質問したかというと、
うんうんうん、
このピクミン4をゲームの機能的に2人プレイはしてなかったけど、
うん、
だいたいそのどっちかが段取りバトルをしてる時、
うんうん、
で、まあ、だいたい隣にいて、
うん、
ああしたらいいんじゃないかこうしたらいいんじゃないかみたいな話をしながらやってたりとか、うんまあ、相手のどんな段取りするんだろうっていうのを見てるっていうシーンがあったじゃんね。
あるね、うんうん。
いやその時にマーシーは本当に例えばそのステージの中で途中でピクミンを増員できるっていうシーンでも、
うん、
いやもう増員はしんくてもいいからなんかスピードとかその回る順番とかで行こうっていうタイプやけど、
ほうほうほう、
ピノは
ほうい
や増員できるなら全部したいっていう
判
なんよね、
はいはいはい、
でもそこで食い違っていやもういいやんそれとかっていうのなんかよくあったから、
あそっかそっか、
そうそうそう、いやなんか増員できるなら増員えしんくていいのみたいなとかいやこっちは思ってたわけよ、
うんうん、
でも逆にマシはいやいいやん別にしんくてもとかっていうシーンもあったと思うよ。
は
あ
は
あ
は
あ、だからもうそのやってる時からその段取り、まあ、効率よくやるっていうことのなんか認識が違ったんやなっていうのは今話聞いてて分かったって感じ。
ああ、それで言うとやっぱピノちゃんのプレイを見てたからで、
うん、
明らかに自分やったらその選択をしないなっていうのが発生するわけよ、
うんうんうん、
プレイ画面でね。でもさ、人ってさ、わざわざ効率悪いことせえへんわけよ。
うんうんうん。
ってなったら本人はそれがベストやと思ってるんよ。
うん。
で、それがベストやって思ってる理由の一つにさっき言った通り、これをする方がいいとか、うん、これを考慮してるから、
うんうんうん。
今のプレイが最適解なわけやんか。っていうのを見てて、うんうん、あ、人ってそれぞれ、その、うん、段取りがいいが違うやなっていうのは思ったね。う
ん、だから二人ともその例えば制限時間内にお宝を全部運ぶっていう段取り力を試されるミニゲームみたいなやつの場合は、
うんうんうん、
二人ともその制限時間内にお宝を全部運びきるとか全員敵を倒しきるっていうのは変わらんかった目標やけど、
うん、
ピノはどっちかっていうと綺麗にやりたい。その全部倒したいし、ピクミンが増員できるなら全部仲間にしていきたいし、お宝も順番に綺麗に集めていきたい。
おうおう。
でもマシーは割とタイムアタックみたいな、なんか最短で行くにはどうしたらいいかみたいな。でもピノはもう時間内であればできるだけ効率よくはもちろん行くけど、
うんうんうん、
みんな仲間にしたい。あの取りこぼしたくない
っていう感じよね多分ね。
うん、なんかその違いはゲームあったか一緒にやってて感じてたよピノは。
あ、
マシは感じてたか分からんけどピノはよく思ってた。
あ、だからそれいらんやろと思ったりするから、そのいらん行為みたいなのを考えてたかもね。
うんうんうん、うん、
段取りよく進めるとか、これクリアするためにこれはしなくていいなっていうのを探す視点は強いかもね。
まあそれでね、あのその視点があってクリアできたステージももちろんあったじゃん。途中からなんかその、うんうんうん、本当に丁寧に全部のことやってたら絶対時間内には終わらないっていうステージがあったから、
うんうん、
なんかその視点も大事やったとは思う、
うんうん、
クリアするためにね、
うん、
だからそういうステージはピノはすぐにクリアできんかったというか、
あ、
そのいらないのどこやろとかじゃなくて全部みんなをって思ってたから、
どっぷりそのキャラ本人に入ってるやん。
いやだってさ、引っこ抜いてあげたいやん、お花咲いてたらさ色変えてあげたいやん。
確かにね、
貴重やもん。そういうことやったよな。
そういうことやったかもね。
今なんか言われてわかったわ、
段取りが違うっていうのが。
そうそう、段取りって人によってどこを基準にしてるかって違うんやなって。
うんうんうんうん、
まあわざわざ言わんしね。
言わん言わん。
自分はここを大事にして段取り組んでるからこうしていきますみたいなの言わんしさ、
うんうん、
段取りよくやってこうっていう言葉でさまとめちゃうじゃんか。
一般的にも、まあ、効率よくみたいな、うん、言ったりするけど、
でもそれを考えてったら人によって違ったっていうの。
そうそうやね。だから一番効率よくするにはどういう動きをすればいいかみたいなのは話し合ったとしてもさ、仕事とかでもね、うん、その内訳として、
うん、
これも考慮してますみたいな要素をさわざわざ言わんからさ、
うんうんうん、
それこそ効率よく行くならこの細い道通った方が早いよねっていうのがあったとしても、
うんうんうん、
人によっちゃその細い道を渡る時の不安が嫌だから、
うんうんうん、
それを考慮するぐらいならここは通らない方が、
うんうん、
自分の中では効率としてベストみたいになったら違う道選んだりするわけやんか、
うんうんうん、あるあるある。
そういう時のそのそれってでも遠回りやから効率悪いじゃんって言っちゃうとそれまでやけど、
うん、
何考慮してるかで相手の気持ちというか考えがよりわかるかもね。
そうやね、なんかそういうことをすごく学んだピクミン4ではある。
その人と自分は考え方が違うのかっていうか、同じキーワードとかテーマで話しててもその内訳っていうのは人によって違うよっていうのを学んだゲーム、うんうん、
なんかその1から3まではさ、
うん、
あ1から3のゲームとその4はちょっと違うみたいな話をさ、
うんうん、
前したじゃんか、
うん、
でピノは3と4しかしてないから、まあ3のことで言うと、
うん、
まあ割となんて言うんだろうな、一応ピクミンは協力関係にはあったけどまだなんかすごい愛着を4ほど愛着が持てるなんか雰囲気ではなかったじゃんか。だからその段取り効率よくっていうゲーム性は変わってないんやけど、
うん、
その内訳を考えられるほどではなかったのかなって思ってて、効率よくっていうことを 考えるには十分だったけど、でも4はよりなんか愛着を持てるキャラデザ仕様だから、
うん、
その段取り欲っていうのはまあ引き続きこうベースにあるけど、
うん、
その内訳人によってなんか何を効率よくとするかっていう、効率よくっていうことを細かく見るっていう部分は4の方が感じやすいというか。
あ、そうだね、
うん、なんか細分化して考えられたのはこの4のこのキャラデザとか、 なんか世界観とかがあったからなんかなっていうのはなんか今話聞きながら思った。
確かに確かに、
もっとなんか機械的だったじゃん、1から3までは。
なんかそうだね、よりその効率っていう意味の割合が強い段取りだったね。
うんうん、そうそう。でもそこになんかその個人の考え方の違いみたいなのってあんまり入ってこないというか。
ああ、うんうん、だから今回4になってよりピクミンがいる世界観を楽しむゲームってなったことによって、
うんうん、より食べさせたくないとか
っていう割合が増えたりして、
そうそう、
その段取りの中に含まれてる要素がいろいろ多様になって、人によって
なんか
違う感じがするよね。
違うっていうことを考えやすくもなったなって。
なるほどなるほど。
なんかよりまあ2人で一緒にやったから余計かもしれんけど、
うん、
感じやすくなったね。あ、なんかピクミン全部揃えていかへんのや時間優先なんや私はでも全員仲間にしていきたいみたいな。
ああ、そうね。
でもどっちもね効率よくっていう考えは同じやからさ。
そうやね、念頭に置いてることは一緒なのに行動が違うっていう面白さね。ああ、うん、そうやね、確かに。
そういうことやったんやな。
そういうことやったね。で、最後にもう一個話したいことがあって。
いいよ。続きは次回。